ありがとう、作家の本田健です。今日は9割の人が選びがちな不幸になる道5選というちょっと過激なテーマというか、結構ね大切なテーマなんですけども、僕は今までいろんな人たちを取材とか、プライベートでも会ってきて感じるのは、こういうことしちゃやっぱ不幸になっちゃうよねって話を今日はしたいと思います。今日は僕の八ヶ岳のリトリートセンターから撮ってます。これまた違う角度なんですが、ここでね、本読んだりだとか、これは8人9人でこうミーティングできるようなスペースなんですけど、作家連中と集まったり、あるいはセミナーやるときにここでゆったりこう、お茶を飲みながら人生について語るってことをやってます。こういうところにね、またぜひ何かの機会にいらっしゃったら嬉しいなと思います。今はねもう完全に一人で、ちょっとねこの、言ってみればホテルに一人いるみたいなちょっと怖さがありますけど、今日また東京に帰るので、今最後これを撮ってから帰ろうかなというふうに思ってこれを回してます。さあ、ではですね、9割の人が選びがちな不幸な道になる5選、ちょっと怖いですが。さあ、1番目、人の目を優先して生きる。さあ、あなたはやってませんか？僕は少なくとも20代の頃までやってましたね。30代からそう吹っ切れた感じがしますが、もしあなたが周りの人たちを優先する優しいタイプの人だと、40代でも50代になっても60代でもやってるかもしれません。人の目を気にするっていうのは、義理のお母さんがどう考えるのかなとか、近所の人がとか、お勤めの場合は、今働いている会社の同僚がとか上司がとか、いわゆる世間の目がとか、そんなことを気にしているうちに、本当に自分のやりたいことが後回しになってませんか？そういうことからですね、どう思われるか、嫌われるか、あるいは不快に思われないか、批判されないか、そんなことばっかり考えて生きてると、自分が何やりたいのかわからなくなってしまいます。そうするとですね、自分の幸せからも遠くなってしまいますので、ぜひ人の目をそこまで気にせずに、多少気にした方がいいですよ。けれども、そこまで気にせずに、本当にあなたにやりたいこと、これをどっかのタイミングでスタートしていただけたらなというふうに思います。これをね、やらないとやっぱり60代、70代で後悔するんですよね。まだ体が動くうちにやっときゃよかった。なんでそんなに世間の目を気にしてしまったんだろう。お金も時間もあったのに、今は体力はないと。そういうふうに嘆く70代、80代の老人が結構いっぱいいます。なので、そういうメンバー、そういう年代のメンバーからですね、ケンさんよかったらそれを若い人に伝えて、若い人って言っても50代、60代ですよ。40代、50代、60代の人に伝えてってよく言われます。なので、改めて皆さんに言います。ぜひ人の目を気にしないでください。二つ目、好きでもないことを我慢して続ける。どうでしょうか？ちょっとこれドキドキしてきませんか？好きでもないんだけど、もうそれでね、結構なお給料もらったりとか、いい企業に勤めてたりだとか、そういうふうな人っていうのは、好きじゃないけどそれって仕事でしょとかって割り切る人も多いんじゃないでしょうか。けれども世の中には2種類の仕事しかありません。皆さんがワクワクして辞めるのが難しいような仕事と、なんとなくやってる仕事、嫌だけど続けてる仕事の2種類です。これはね、別に従業員として働いていても自営業でもフリーランスでも全く一緒だと思います。本当にそれに魂を込めて仕事ができる人と、もう仕事だから仕方なくやってる人と、この差は僕はすごく大きいと思います。あなたがもし今の仕事に 100% 打ち込めてなかったとしたら、それはすごくもったいないことで、元気にね、生活してる、起きてる間は仕事してる時間の方が長いでしょ。なのでその時にもうワクワクしながら、心がね、震えながら仕事してる人っていうのは結果にも出てきます。ちなみに僕は、原稿書いてる時っていうのはね、なんか心が震えてるのがわかるんですよ。なんか、ふわふわふわふわってなんかこう波動っていうかね、それが原稿を書くときに指から伝わるし、この僕からの幸せとか楽しさの波動っていうのが多分原稿の本の中にも入ってるし、その本を開いた瞬間になんかね、ふわっと優しい気持ちになったりとか、明るい気持ちになったり、それができるのもやっぱり僕が幸せの波動で本を書いているから、それがね、ふわふわふわって入っていくんじゃないかなと思っています。この YouTube もね、こんな小太りの面白いおじさんが話したからといって、そんなにたくさんの人が本当は見てもらえるようなもんじゃないと思うんです。で、そんな大したことも話しませんし、他のね、すごく有名なインフルエンサーの人に比べて、僕は特に優れているところもないと思うんですけど、でもね、僕は楽しく話してる。これがね、多分、たくさんの人たちに見ていただいている理由なんじゃないかなと思います。 なのでもしあなたが好きでもないことを我慢して続けているとしたら、少なくとももうちょっと我慢しなくても済むことをやりましょう。そして毎年毎年我慢を減らしていけば、5年経ったらもっともっと好きなことになっていると思います。これはね、いきなり転職しろとか、いきなりなんか独立しろって言ってるわけじゃないんです。いきなりなんか好きなことだけで起業しようなんていうことは、思いません。どちらかというと僕のセミナーで好きなことで起業しようと思ってますっていう人に、まあちょっと待って、ちょっと待ってって。気持ちはわかるけど、とりあえずじゃあ来月からその生活ができるのか、これをちゃんと考えてなかったら後で後悔するよっていう話をよくしてます。なので、自分が本当に本当にやりたいことを見つけて、そしてそれでお金を得るには、やっぱ何年かかかるんですよね。なので、数年がかりのプロジェクトとしてやってほしいと思いますけども、でも好きでもないことを我慢し続けると、やっぱり不幸になるのは間違いないと思います。3番目。これはちょっと耳が痛い人もいるかもしれません。今よりいつかに逃げてしまう。こういう習慣がある人はですね、いつか本を書こうと思ってる。いつか独立しようと思ってる。いつかパートナーを探そうと思ってる。そういった人にはですね、僕が言いたい名言があります。いつかとお化けは出ません。どうかな？これで嫌われちゃうかもしれませんけど、さっきね、人の目を気にしないって言ったばかりなので、嫌われても言っちゃいます。いつかとお化けは出ません。もしあなたがいつかダイエットするとか、いつか英語を話せるようになるとか、いつか海外移住するとか、いつかなんとかやりたいっていうふうに思ってたら、そのいつかっていうのは来ません。だってね、いつかお金が貯まったら貯まりましたか？いつかなんかこう、心が定まったらダイエットする。いつか彼氏がゲットできたら、彼女がゲットできたらとか、結婚とかって思ってても、そしていつか自信ができたらそういったことをしたいと思っても、そういったことってなかなか起きませんよね。それは、こういう条件ができたらやるっていうふうに思ってるからなんです。で、僕はこう提案したいのは、それが定まってなくても、準備ができてなくても、とりあえずやり始めるってことですよね。いつかっていう、その不確かな時期を待って、そこから頑張るとか、そこからやるって言っても、それはですね、不幸になる道に一直線だと思います。なので、少しでももしあなたが幸せに行きたいとしたら、少しずつ少しずつその方向に行くってことですね。例えば、いつか作家になりたいと思っている人は、今日今晩から文章を書き始めましょう。作家になりたいってことは何かあなたの中に、なんかこう、種みたいなものがあるんですよ。それを出さないと、本当にやりたい、作家の道には進めません。なので、いつかっていうことを言い訳しないように、ぜひ気をつけてください。4番目。これもね、特に日本の人に言いたい。失敗しない人生を選ぼうとしている。これもありませんか？人は失敗を恐れるため、あまりにですね、チャレンジをしないということに、長けてしまってます。っていうのはね、ちょっとずるいけど、バッターボックスに出なかったら絶対三振しませんからね。で、僕は毎日バッターボックスに出て三振しまくりですよ。ラッキーなことに、その僕が三振してる姿をほとんどの日本人の人たちは見てないから、本田健さんかっこ悪っていうふうにはなってないです。健本田がかっこ悪いの三振してるだけでね。けれども、そのもう何百回も三振してるから、たまにポテンヒットみたいなの出るんですよ。それで一生懸命塁に出たら、その動画が何十万回も再生されたりとかね。まあ一番多いのは100万回以上再生されてるんですけど、そうやって何百回も何百回も失敗してるから、ようやくヒットが当たってるんですよね。これは本もそうで、僕はたくさんの本出しましたけど、全部が売れてるわけではないんですよね。でもそのうち10冊ぐらいが売れてるから、日本を代表するベストセラー作家っていうふうに言われるようになったんです。もう本の部数も、これから900万部に、そろそろなってると思うんですけど、もう一遍ちょっと数えてみなくちゃいけませんが。そのうちね、近々1000万部になると思います。それも、いっぱいバッターボックスに出てるから、人よりも三振の数は多いけど、塁に出てるのと、そしてホームランも多いということだと思います。5番目、最後になりますが、自分には価値がないと信じてしまう。これは幸せの道から遠ざかる原因になります。これは不幸になる選択肢と言ってもいいと思います。自分なんかどうせダメだなんて思ってたら本当にダメになっちゃいます。もしあなたの中に素晴らしい目があったとしたら自分でそれを積まないでください。あなたの中には必ず素晴らしい才能が眠っていると思います。僕はたくさんの人たちとカウンセリングセッションしたりとかセミナーやったりとかして、どんな人にも最低限2つか3つか4つか、多い人だと10個ぐらい才能があります。 それを上手に組み合わせることができたら、ものすごい才能に大化けする可能性って結構あるんですよね。例えば僕よりお金持ちの人たちもたくさんいるし、僕より話が上手い人たちもたくさんいる、僕より文章が上手い人もたくさんいる、僕よりカウンセリングが得意な人たちはたくさんいるし、僕より面白いことを言う人たちはたくさんいるんですよ。けれどもお金と幸せっていう本に研究について研究して、文章が書けて、話ができて、まあまあ面白くて、癒しがあってっていう人は、そういう組み合わせでトントントントンっていうふうに、積み上げていくと、今世界には本田健一人しかいない状態になってるんですよね。なのでどこに行ってもすごいユニークですねっていうふうに言われるんですけど、僕自身ユニークなんて思ったことないんですよ。これもなんか誰かのなんかロバート清崎さんから借りてきたもの、これウェン・ダイヤさん、これジャッキー・アンフィールドさん、いろんな人たちが言ったものをなんかね適当にこう組み合わせたら僕のも、あのオリジナルになってる。けれども考えてみたら、オリジナルな人ってほとんどいないんですよね。大抵誰かと誰かと何かと何かの組み合わせです。なのであなたの才能がいい形でブレンドしていけば、必ずすごくユニークな世界でたった一つだけの才能になると思います。まあそういう意味で自分には価値がないなんてことを絶対に信じないでください。もし世界中の人たちがお前には価値がないって言ったとしても、僕はあなたに価値があるってことを信じています。なので他の人たちに価値がないって言われても、それを真に受けないでください。あなたには必ず価値があると思います。それにはね、小さな掛け算をしていくってこと、そして自分を否定しないってことが、その最初のスタートになると思います。こういった5つ、ぜひ、やらないようにしてください。もう一回整理しましょうか。1番目、人の目を優先して生きる、生きないでください。好きなこともないことを我慢し続ける、我慢しないで、今よりいつか逃げる、今やりましょう。4番目、失敗しない人生、もう失敗だらけの人生でもいいじゃないですか。その方が一個だけでも成功する確率っていうのが増えます。そして5番目、自分には価値がないと信じない。それを気をつけてください。それさえ避ければ、そこまで不幸にはならない感じがします。ぜひあなたの価値を信じて自分の人生を歩んでください。コメント欄には、あなたが今までずっと、考えてきたこと、あ、確かに失敗を避けてたなとか、自分には価値がないと思ってたなとか、いつかやろうと思ってたけど、そんなこと待ってたら全然人生が進まないなとか、そんな感じのことをね、書いていただきたいと思います。ぜひ人の目を気にせず、本当にやりたいことをやってください。いきなり無理かもしれないですけど、5年計画ぐらいでちょっとずつやると、絶対芽が出ると思います。僕の人生もそうでしたし、今成功して幸せにしている人たちは、みんなどうかのタイミングでビビりながらも、ちょっとずつちょっとずつやったらうまくいけるかもってなって、途中から全力ダッシュみたいになっていると思います。なので最初の一歩二歩ね、怖いと思いますけど、ぜひ前に進んでください。きっとね、何か起きますし、誰かが助けてくれると思います。というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あなたにたくさんのエールを、そして祝福を送ります。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。